すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。今回は製品7ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回細胞内に共生するバクテリア、
はい、
昆虫の性を操るっていう話しましたけども、
すごい進化でしたね。
その続きの話ですね、
はい、ちょうど続きが気になっていたところです、
はい、共生っていうのはね、別に一緒に住んでるっていう意味で、別になんかお互いにいいことしてるっていうわけじゃないけどね。
総理共生は
そうだね、お互いにメリットを与えてる。
またイチジクの話になるんですけど、イチジク小鉢とイチジクはなんかもう絶対共生みたいな、なんか共生の話で思い出したんですけど、はい、絶対共生を築いてる生物たちって面白くないですか。
面白い、
あれすごいですよね。もうなんか顧客を絞ってあれもすごい進化だなと思います、はい、
バクテリアが感染している昆虫の場合は、バクテリアはもう昆虫の性を操ってるからね。昆虫にしてみたらいい迷惑です。
もうやばい迷惑です、
はい、イチジクとハチはお互いがお互いを必要としている絶対共生関係と、
ウィンウィンってやつです、ね、
もうウィンウィンっていうか必要としているっていう
依存みたいな感じですね、はい、
昆虫については細胞内に共生している細菌がいると困ってます。
困ってますね
っていう話をします、
はい、
でおさらいすると、そういったボルバキアとかスピロプラズマとか言われている昆虫の細胞の中に生息しているやつは、オスに感染してしまうと精子の段階で脱落してしまうと、
うん、
父親から子供に伝わらないって、逆に母親の卵子から子に母子感染、垂直伝播しますよ、
うん、
はい、そういう話だったね。だからオスに感染してしたらバクテリアからすると行き止まりなんで、宿主の昆虫側の性を操るようにしましたよと。でその戦略3つあって、メスにしてしまうとか、単位生殖させるとか、あと前回話したトリッキーな細胞質不和合と呼ばれているものがありましたけれども、今回はその中の一つの戦略であるメールキラー、オス殺しと。
これがでも僕一番馴染み深いですけどね、
はい、それを
テントウムシの研究してるんで、
やっていきましょう。
はい、
メールキラー、オスを殺すってことなんで、感染してしまうとオスが死にます、
はい、だから人間に感染するメールキラーが出てきたらやばいよねっていう話ですよね。
やばいです
我々がいなくなってしまう、
はい、でも大丈夫です
大丈夫ですか。
人間は大丈夫です。
人間は大丈夫。
死んでしまうのは、まあ、いろんな段階ではあるんだけども、まあ、よく知られているのが、こう受精してこの卵が発生する、まあ、初期の段階で死んでしまうと、
うん、
どうしてねオスが死んでしまうんやとメカニズム、うん、不思議なんだけど、症状映えでだけ解明されています。
さすがモデル生物、
すごいよね、
はい、
症状映えに感染するスピロプラズマとかですね、オスだけ肺発生を止めてしまうと。でそのバクテリア側がタンパク質を作って、そのオスの症状映えの発生を止めている。
へ、
まあ、要するに毒みたいなもの、
ね、すごいですね、
はい、作ってることが分かってます。ただここで重要になるのは、バクテリアからすると自分が感染広まりたいんやんね。でオスになると行き止まりなんやけど、オス殺したところで別にもろとも死んでるだけ。だからオス殺すことそのものにはバクテリアのメリットってそんなないわけ。じゃあなぜメールキラーと呼ばれているバクテリア、具体的にはスピロプラズマだったりボルバキアだったりするんだけど、それが昆虫のオスを殺すのかっていうことなんだけれども、
うん、
テントウムシの例を紹介しましょう、
はい、
メールキラーはね、テントウムシとか蝶々でよく知られています。でテントウムシが卵を産むと、で大体10個とか20個とかごちゃっと卵を産んで、これね、一部がもともとバクテリアが感染していなくても孵化しないんですね。でこれは俗に栄養卵と呼ばれています、
はい、
で20個くらい卵を例えば産んだら、ナミテントだったら18個しか孵化しないと、
はい、
でこれはバクテリア関係なしね。でこの孵化しない卵はどうなるかというと、孵化した幼虫が例えば20個のうち18匹が幼虫孵化したら、その2個の栄養卵をパクパク食べます。
文字通り
パクパクというかチューチュー吸ってますね。
僕それ注意されましたよ、ノリさんに。 卒論で栄養欄パクパク食べますって僕が言った後、ノリさんが卒論終わった時に、卒論発表終わった時に純喜パクパクちゃうやろ、チューチューやろって言って注意するとこそこかよとか思いながら、確かにそうだなと思って、はい、それからは僕もチューチューっていうようにしてます。もう
で食べるとどうなるかっていうと、まあ、昆虫のね、その不可幼虫のテントウムシね、活動がなんか活発になります。足が速くなると、
速くなります。
でクリサキテントウとかの場合だと、その結果でアブラムシをねすごい捕まえる能力が高くなると。
はい。
あと純喜が調べてたけど、まあ、なんとなく飢餓耐性というかね、飢餓耐性っていうのは他に餌を食べなくても生きていられると、
うん、
まあその栄養欄自体が栄養だからね。テントウムシの幼虫はアブラムシを捕獲しないといけないんだけど、ハンティングが大変だからね、
はい、
だから栄養欄を食べることで生存しやすくなると、
うん、
そういうのがテントウムシはもともとあるんやけども、ここでテントウムシのその母親がメールキラーと呼ばれているバクテリアに感染するとどうなるかというと、オスが死ぬんです、
はい、
そうするとどうなるかというと、20個あったらだいたい性比が1対1だから10匹オスになるはずで、10匹メスになるはずなんやけど、半分の10が死んでしまう、
うん、
だから卵は産卵されるんだけど生まれないと。
じゃあ栄養欄がたくさんってことですね。
栄養欄っぽい原因はメールキラーによって肺の発生をねこう止められたと思われるやつなんだけど、孵化しない卵が半分くらいになっちゃうと。そうすると孵化する幼虫は全部娘やメスや、だから孵化しなかったオスの卵を栄養欄と同じようにパクパク食べると。チューチューやけどその結果ね、メスの孵化幼虫の行動力とか飢餓耐性が上がったりするし、もう一つのメリットは、これはね野外の状況を想像するとあれなんやけど、まあ、兄弟姉妹同士で競争が緩くなるってことね。
あ確かに。
ただね20匹兄弟姉妹いたら餌を取り合わないといけないんだけども、それがね半分になったら競争が緩くなると、
はい、
っていうことでオスが死んだこと、オスがいなくなったことによってメスが有利になると。メスのテントウムシ昆虫の生存が有利になると、それだけバクテリアの感染が集団中に広まりやすいですねっていうメカニズムです。
うまいことできてますね。
これもうまいことできてるね、
はいはい、
でナミテントウという種類で調べてみると、メスのうちの 5% 100匹捕まえたら
5匹
20匹に1匹の割合で感染しているという感じで報告されたりしています、
うん、
ただ感染率ってすごいばらつくよね。
そうですね、地域ごとによって、
はい、あと同じ地域でも年によって変動するんで、
うん、
まあ、5% より低い時もあるし高い時もあるし、クリサキテントウという種類では 50% を超えたこともあります。
これはもうパンデミックじゃないですか
僕が報告したんです
よ、ね、あ、ノリさんが報告したんですか。
テントウムシギネス記録じゃないですか、ね、メールキラー感染率
超ニッチ
まあその感染しやすさなんで起こるかとかね興味深いんだけど、クリサキテントウっていう種類はオスが死んでメスのメリットが大きそうだと。その栄養欄みたいに幼虫が食べてでメスが生存できるというか、バクテリアにしてみればねメスに感染してるんだけども、そのメスとバクテリアにとってのメリットが大きいんで感染しやすいのかなという感じです。
なるほど。
続いての例は蝶々。
いやこの蝶々って僕は思うんですけど、テントウムシの話はまあもちろん僕知ってるじゃないですか。でそれは栄養欄の話でなんとなく分かったんですけど、蝶々はオス殺してもメスに何もメリットがないように思いますけどね。
いいですね。
だってクラッチで産まないでしょ蝶々って。
いいですね。
いいですか。
はい、
はい、とても気になるところですが、
まあ蝶々もいろんな種類いますけれども、
はい、
まあ、どの種類にも感染してるっていうことではないです。
うん、
この琉球ムラサキという種類なんやけど、
琉球ムラサキ、ね、
沖縄とかにもいるんやけども、沖縄のやつじゃなくてフィジーとか南太平洋の島々で調査された例です。でこの琉球ムラサキっていうのは卵をねごちゃっと産むのよ。
お
一個ずつじゃなくて。
なるほど。
しかも何百個とかもう何千くらい。
マジ
すごいたくさん産むのよ。
何千っすか。
はい、
すげえ。
でそれでメールキラーに感染してオスが全部死ぬとなると、 確かにさっき言ったけど兄弟姉妹で競争みたいなあるとしたら、まあちょっとその競争が和らぐこともあるかもしれないよね、
うん、
ただこれは調べられてないです。
それその幼虫が隣の卵を栄養卵的な感じでこうパクパク食べるみたいな。
食べないと思うね。
あ、食べないのか、
うん、ただ死ぬと、うん、だからテントウムシの幼虫みたいに栄養卵卵を食べてそれが栄養になったりするみたいのはないと、
うん、
ただオスがいないと兄弟同士で兄弟姉妹同士で競争みたいのは緩くなるよね。
葉っぱの量
かな。ただその辺は調べられてないです。
なるほど、
はい、こういうことが考えられますねみたいな感じだけど、純喜が言ったみたいに、まあ、テントウムシは分かるけどちょっと蝶々はどうなのっていう感じではある、
まあ、我々の、まあ、アイコンですけどね、まあ、蝶々とテントウムシ、
はい、だけど琉球紫という仲間ではメールキガラーがかなり感染してました。もうほぼメスばかり。
オスどうするんですか。
でね、オスが少しはいる。
少し
だから99対1でメスばっかりオスがちょっとと。
マジでそれ足りなくないですかそれ。
でこれも実は不思議で、メールキラーでオス死ぬやん、
はい、
ってことはいつかオスがゼロになりそうや。
ゼロになりそうですね。
でゼロになったらメスはさすがにオスと交尾しないと子供産めないから、メールキラーが完全に集団に広まってオスが全部死んでしまうとメスもろともしポシャっちゃうよね。絶滅しそうになるよ、
はい、
っていう予測もあるんやけど、この琉球紫の場合はオスがちょっとはいたのよ。
ちょっとっすか、
うん、でそれなんでわずかにメールキラーがこんだけ流行ってんのにオスがわずかにいたかというと、よく分かってない。
よく分かってないですか。
こういうよく分かってないこと多いです。だけどそんなメスばかりでオスがちょろっといる、なんなればハーレム状態な状況が続いていたと。
へー、
はい、でも純喜がなんか足りなくないですかって言ったけど、まあ足りなくなりそうだった、ね、
足りないですよ。
でオスはメスといっぱい交尾しないといけないと、
はい、
で蝶々の場合は交尾して精子を渡すだけじゃなくて、なんかねこうちょっと栄養みたいのを渡す、精胞と呼ばれてるけど、
婚姻贈呈ってやつですね
っていうこと、うん、そんなあれでもないんだけど、まあオスもそれなりに栄養を渡していると。
なんかエゾスジグロシロチョウとかもそういうのじゃありませんでした。
チョウチョウはあるね、うん、バッタとかもあるんだけど、オスもなんか精子だけっていうわけじゃなくて栄養を交尾の時に渡している。
じゃあオスめっちゃ大変じゃないですか。
だから結局枯渇してしまうの、その栄養とか、うん、精子そのものが、
うん、
どうしてるかというと小出しにしてます、
ね、小出しにしている。
小出しにしちゃいましたね。へ、はい、だから普通の生物動物を考えるとメスをめぐってオス同士が争ってるじゃん、
はい、まさか逆オスをめぐってメスが争ってるんですか。
そうです。
わ
お、そんな貴重な、まあ、オスがねそんだけ少ないからレアなオスにたくさんのメスが群がっていると。
へ、
この研究で重要なのはバクテリアね、メールキラーの感染っていうのは性比ね、性のあり方とかそれを操るっていう話だったんだけど、それ自体が驚きなんだけども、その行き着く果てとしてその腸の宿主側の昆虫の行動とかそういった繁殖のシステムまでも変えちゃったっていう、
へ、
はい、有名な研究ありますね。
奥が深いですね。
はい、でさらに続きがあって、
はい、
でこういったフィジーの周辺で琉球紫という蝶々で面白い研究があったんやけど、数年経つと性比がですね元通りに戻ってたんですね、琉球紫の。
やっぱり不安定だったってことですか。
ですかね。でこれどういうことかというと、要するにメールキラーバクテリアに対する抵抗性が進化したってことです。
あー、なるほど。やっぱりその蝶々としてはすごい嫌だった状況だったってことですね。
まあそうです。どういうことかっていうと、バクテリアからすると、まあ、何らかの、まあ、これ自体も解明はされてないけど、宿主となる昆虫の性を操るオスを殺すことに何らかのメリットがあったはずなんやけど、宿主の昆虫側としては1対1で産みたいの、
うんうん、
オスメス1対1と、
うん、
で抵抗性っていうのが何らかの形で進化して、まあどういうことをやってるか 詳しくは分かってないけど、例えばね、感染していても発症しなければいいの、
ね、コロナみたいな、
あるよね、無症状みたいな、
無症状感
じ、だから細胞内にスピロプラズマとかボルバキアいますよ、だけど何にも悪させずにそこに漂ってるだけだったらまだマシなわけ、
うん、
っていうこともあるし、まあ、完全に体から排除するされることもあるでしょうけども、要するにすごい偏っていた性比ね、もう99対1でメスに偏っていたのが、実際のメカニズムはメールキラーに対する抵抗性が進化したってことなんやけども、性比としては1対1に振り戻されているということで、
うん、
これをもってしてフィッシャーの原理の検証の一つと捉えている人もいるでしょうね。
なるほど、
性比は1対1に戻るんやと。
うん、
で普通の昆虫見てたら、生物見てたら性比は1対1じゃない、でそれ動かないじゃない、
うん、
だから動かないから、それがなんか検証も何も何とも言えないじゃない、
うん、
ズレがないから。普通の生物はもう1対1にしか生まないのよ、
うん、
だから1対1じゃない時にどうなるのかみたいな調べようがないんやけど、こういったバクテリアの手を借りると揺らいでる性比の答えがいるわけじゃん、でそれがどうなったかみたいな話ですね。
へ
え、で蝶々でメールキラーが感染しているのは琉球紫以外に報告されていて、アフリカに生息している細蝶の仲間とかいるんですけども、これも興味深いことに卵をですねごちゃっとまとめて産むんだよね、
うん、
でアゲハチョウとかモンシロチョウみたいに一個ずつ産むんじゃなくてまとめて産卵をすると、まあ、クラッチとか言いますけど、ですごいね赤い蝶々で派手派手なんですね、毒のある蝶々と言われています、うん、で琉球紫もね日本にも沖縄とかに生息してるんだけど、フィジーに生息しているやつと羽の模様がちょっと違う、
うん、
フィジーとか南太平洋に暮らしている琉球紫はめちゃくちゃ派手派手なの。
やっぱ南国は派手派手になるってことですかね。
でいろんな模様のパターンがあると、
うん、
これが興味深いんですが、テントウムシもそうやん。
テントウムシとか
派手派手やん。
派手派手ですね。
でいろんな模様があると。
ありますね。
で卵をごちゃっと産むと。
はい。
ってことはそういうやつにメールキラーが多いのよ。
それはあーなるほど、
派手派手なやつにメールキラーが感染しやすいのは偶然とは思えない。
え、じゃあなんか理由あるんすか
と書いてる人がいて、
はい、まあ、確かにそうだなと僕も思いましたけど、確かに
そんな感じなのよ。俺も見てるけど、じゃあなんで派手派手な種類にはメールキラーが感染しやすいのかというと、分かってないですね。
分かってない。もしかしたら10年後100年後にこの謎が解明されてるかもしれないってことですね。
全くの謎ですね。
うん、
だから蝶々とテントウムシということは俺かなと、
白羽の矢立つんじゃないですか、ノリさんに。
俺が解くしかないというてな感じで、謎が多いです。
はい、謎は謎を呼ぶってやつです。
はい、性比周りではまだまだね。だから性比っていろんなことが分かりましたよって説明してきたんだけど、その一方で謎も多く残されている、まあ、そんな分野かなと思いました。じゃあ今日はこの辺で。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。